エレミア書の18章を開いてください。エレミア書の18章です。聖書通読の学びが、17章までね、先週行きましたけれども、午後の礼拝で18章から20節までを1節ずつ見ていきます。で、今朝は1節から6節、18章の1節から6節に注目します。ちょっとすみませんね。主からエレミアにあった御言葉はこうである。立って陶器師の家に下れ。そこであなたに私の言葉を聞かせよう。で、私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の御告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。このように預言者エレミアが神様によって陶器師の家に連れて行かれています。おそらくエルサレムの南にあるヒノムの谷のところだと思うんですが、その陶器師がしているところをこの 見させられているというか、 見てるんですね、今エレミアが。もう私も全然専門ではそのやったことが一度もないので映像でしかわからないですけれども、まずは粘土をこねてですね、そしてその塊をろくろの上に乗せるわけです。で、回転させてろくろを、で指で押していき、形を作っていきます。で、粘土も硬い部分が出てくると、そこに圧力を、かける。硬いともっと強く圧力かけなければいけませんが、そしてどうもうまくいかない時って出てくるわけです。そうしたら、ある程度作ったんですけども、全部またやり直すためにぺちゃんこにして作り直すという、よく陶器師が行っている光景をエレミア見たわけなんです。そして主が、イスラエルが同じように私の手の中にあるよと、こう言われたんですね。いわゆる神の御手の中に私たち人間が一人一人が置かれているよと、神の手の中にあるという話であります。神と人との関係、いろいろ出てきますけれども、その中の一つなんですね。神が陶器師であられて、そして人が、陶器の粘土、陶器ですね。ろくろは何かと言いますと、その私たちを取り巻く状況なわけです。イザヤ書においても、そのことをイスラエルの民がこう言いましたね。しかし主よ、今あなたは私たちの父です、私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です、私たちは皆あなたの手で作られたものです、とこう言ってます。陶器師と陶器の間にある関係は何でしょうかですね。まずは陶器は陶器師の意のままにあるということです。陶器が歯向かったりできないんですよね。わかりますね。なんか漫画に出て、なんかアニメに出てきそうな、なんかもしやるとしたらそういうことはありえないわけで、つまり神は絶対的な主権と力の中にある神の思いのままに、その力を持って私たちは 存在しているんだということであります。で、このことを生々しく経験していたのはエレミア自身でありました。この今まで私たちが聖書通読の学びをしている中でエレミアが本当に祈ってたんですね。イスラエルの民を、この人たちを救ってください、彼らがバビロンによって滅びるということがないようにしてください。で、このように祈ってるのに神様はなんと私は祈りを聞かないって言われたんですね。そしてとっても厳しい現実をお示しになりました。人は陰険であり、人の心は陰険であって治りようがないと。で、このように彼はイスラエルの民が、ユダの民が滅んでいくのをこう直視、目の当たりにしなければいけないというとてもつらい状況を通りました。で、神様は意思を変えることはなかったんですね。で、ここに力ある神の主権があるわけです。で、神が作り主であられて、私たちが作られたものであれば、これは当然のことですよね。けれども人間は自分の意のままに何かできるという高ぶりを持っています。このエレミアの時代のより、そうですね、80年ぐらいかな、90年ぐらいかな、後にバビロンが滅びる話がダニエル書の5章に出てきます。で、そこにベルシャサルという王様がいました。で、昔エルサレムを破壊して、そこの神殿の中にあった宝物を、金や銀の器とかをこう持ってきて自分の方に入れてたんですよね。で、ベルシャサルは、宴会を開きました。ものすごく大きな宴会です。もう、お酒によって、もういわゆる酒乱っていうんですか、なんていうのかな、このもうめちゃくちゃなパーティーみたいになって、で、その器を使ってバビロンの神々を賛美したって書いてあるんですね。つまり神なんていない、バビロンの私たちの持っている神がいるからって、神って言ってもまあ自分たちがやれることができるんだからっていう意味ですよ。で、そこでダニエルがベルシャサルにこう言いました。それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせ、あなたも貴人たちもあなたの妻もそばめたちもそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄木石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。で、この夜に、このダニエルがこのことを言った夜にベルシャサルは殺されます。自分の意のままにできると思ったベルシャサル、全然できてなかったんです。そして神は、あなたの息さえが自分の意のままになってないじゃないか、この息をさせて私たちの心臓の鼓動をもう24時間休むことなく動かしておられる神を、まあ、認めなかったということなんですね。で、だから陶器師の主権の中に私たちは置かれています。で、次に陶器師の第二の特徴は、この器となる粘土にものすごい興味というか集中していますね。その土から、粘土から器にすべく並々ならぬ集中力を注いで、その粘土を見つめて手直しし形を変えていっている。これが神と私たちの関係にもあるわけなんです。神が私たち一人一人に本当に興味どころか、もう集中するような 集中して私たちをどのようにしようかなって言ったら変ですけど、見てくださってます。詩編の139編になんと神の思いは砂の数よりも多いって書いてあるんです。読んでみますと、17節と18節に、神はあなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう、その総計合計はなんと多いことでしょう、それを数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。すごいですね。第3の特徴、陶器師のね、技能を持っているということです。陶器師は単なる粘土を陶器にする、単なる粘土ですよ、普通の、それを陶器にするという知恵と知識を持っている、この緻密さ、精密さ、これはですね、神様には、この作り主であられる神様には天と地を作られたこの自然界、生物、そしてご自分の形に作ったというこの人を見るときに観察、確認をすることができます。人は神様にとっては冠だと聖書に書いてあります。いろんな天と地とかを見ると本当に指の技、神様がその作られたこの星とかがあるんですけれども、人というのは神様よりは劣るものに作られたけれども、本当に神様の栄光と憐れを、誉れを表す冠のように作ってくださったと詩編に書いてあります。圧倒されますね。この人を見ると、一人の人を見ると小宇を見ます。創世記の2章の7節に、その後神である主は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となったというふうに書いてありますが、人というのは本当にこの宇宙が中に入っているかのような本当不思議な存在であり、例えば細胞一つを見てもですね、このミトコンドリアとか何だか僕も難しいこの生物学分かんないんですけれども、なんか中学校の中学校高校の教科書出てきたじゃないですか。それと銀河系のまたは太陽系のね、この星の姿とすごくこうある意味で形が似てるというか、原子を見てもそうだし、あとは人間のこの脳の働きを見てもそうだし、この体を見てもそうだし、どんなにロボットが今優れていたとしても当然人間には追いついていません。知恵を持っています。知識を持っておられます。でその神が人となられたのがイエス様であり、キリストにあって知恵と知識の宝が隠されているということがコロサイ書に書いてあるんですね。で第4の特徴はあらかじめ計画を持っているということです。どういう器にするかなっていう見通しを持ってますよね。仕事に取り組むときにこの仕事の見通しをどうするかということを計画してからですよ。それから物事に取り組みますね。陶器師はなおさらのことなんですよ。ね、とにかくやってみようと こねてみて、いろいろと形を作ってみて、でそれでなんかこういうことができるかな、ああいうことができるかなっていうこの予想外のことはせずにですね、ある程度構想を練って、で途中でいろんなプロセスはあるけれども、それに向かって進んでっているわけなんですよね。でもう一度言いますけど、私想像してるだけで実際にいじったことないので分かんないんですが、神様も同じで、あらゆる知恵と知識、経験を知恵と知識を駆使してご自分の計画を持っておられるわけです。ローマの8章の28節から30節を読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が すべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。わかりますか？計画を持っておられて全てのことを益とするんですが、その益というのは神の栄光の姿である御子の姿に変えていくという、この計画のために、この目標のために全てのことを益としてくださるということなんです。これで陶器師の方のね姿を見ることができましたが、今度ろくろを考えてみましょう。ろくろ、周りの状況、環境と言ってもいいでしょうか。私たちの生活が置かれている状況が全て神の御手の中で動かされているわけです。神が支配しておられるから、今読んだように全てのことを働かせて益としてくださっているという計画の中にあるわけなんです。で、粘土である私たちは何が起こっているかわからないっていうことがよくありますが、何が起こっているかわからないけど、神が全てのことを働かせておられるということは分かってます。で、信仰によってそれは神の良い意図があることも分かっています。エレミヤ書の29章には、災いではなくて平安を与える計画であり、将来と希望を与えるためのものだと書いてあります。今思い出したのが、ハワイのね、ソウルサーファーという映画があるんですけれども、13歳の時に、ハワイの女の子が、サーファーの女の子が、サメによって片腕がなくなったんですね。日本語に、文部科学省推薦になりましたから、 DVD も見られますよですね。で、彼女クリスチャンです。で、そこで与えられた御言葉が今読んだ御言葉ですね。災いの計画ではなくて将来と希望を与える計画だよって。で、先週ですか、おそらくは、彼女が、プロのその大会で、やはり賞を取ったんですね。全然悲しみも悔しさもなく、で、インタビューして、今神様に腕を、ね、つけてもらいたい、つけてくれるというふうに、神様っていうよりもこのつけてくれるようなことが起こったとして、いや、彼女はね、いや別にいいですってこう言うんですね。なぜかって言ったら、腕が取れたことによってどれだけの素晴らしい計画があったかということを彼女は知ってるわけです。ろくろがあるんですよ、ろくろが。ところが、イスラエルの民のように昔の不満を言ってしまいます。で、不満を鳴らしているイスラエルの民に対して、モーセに対してそれを言ったんですけど、で、彼はこう言ったんですね。一体私たちは何なんだろうか。あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく主に対してなのですと。だから状況について、それにこの神の御手の中にあるんだという信仰でなくて、不満を言っているときには本質的に神に文句を言っているということです。そのように神がされているんですね。では、今度はこの器となる粘土である私たちのことを考えてみましょう。粘土そのものに価値は、あんまないよね。ダイヤモンドじゃないし、金でもないし、粘土ですよ。粘土自体に価値があるように自分自身を探っていくというのが、もう私たちの生きている世界です。 粘土なんですね。土にしか過ぎないんです。でも自分自身を探っていくと、ガラクタしかありません。それに気づくのは時間の問題です。だから自分はそういうもう粘土なんだっていうか土なんだっていうことをそのまま受け入れることがまず第一歩なんですね。安息があります。でもね、この世間というか普通の世界は何か価値があるものをこれ見出さなきゃいけないんだよっていうので、もうそれがもう充満してるんですね、その空気がね。疲れるんですよ、いろんなことで。あと今度そのままのあなたでいいって言ってもね、なんかほらこの自分嫌なんだけどってそのままでいいんだよとかってね、それも疲れてくるし何かね自分の中に見出そうとするんですよ。でも土なんですね。でも輝くことができるっていうんです、聖書の中では。なぜか、器には神がおられさえすれば輝くことができるんです。第2コリントの4章の7節でパウロがこう言いました。私たちはこの器を土の器の中に入れているのです。この宝ですね、この宝をっていうのは神のキリストの栄光ですね。で、これはその計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。神という宝が与えられているときに、その力も神から来ているということを知るときに、人間が人間でいることができます。そして神は良い作品に作りたいって言ってるんですよ。エペソの2章の10節に、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神の作品なんですね。土のような私たちに限りない可能性を見出しておられます。ご自分の栄光を、恵みの栄光をいかに輝かすか、そういうことを楽しみにしながら取り組んでおられる神なんです。何でもないものを、人々は何でもないように見なしていくものをですね、高価なものにしていく人々の知恵ってすごいじゃないですか。そうだね、すごい、あのね、これね、ドイツに日本人の人でドイツに長く住んでた人に聞いたらですね、今でこそね、あの刺身っていうか食べられるようになってきてるから、寿司とかね、マグロ、大トロの部分、あれ全部捨てられてたんですよ。もったいないでしょ。でもよく考えてください、あの肉の脂の部分捨てる人結構多いじゃないですか。でもそこに価値を見出して売り始めたわけですよね。で、あとは僕はネットで、まあ、結構ね、あの好きな、まあ、こう音楽とかね、こう見たりするんですよ。動画で見たりするんですけども、本当に何度も見た動画があります。それはですね、バケツとかもう何でもないものを使って、そこら辺にある使って路上でドラムのライブをするんですよ。いくつかのこのバケツ並べてね、これが本当にすごい、ものすごい音を奏でてですね、いやー本当になんか高価なものじゃないんですよ、もう使ってるのと同じぐらいのすごい音を奏でてくれるわけなんですね。そのとてつもないリズム感のある音楽が出てくる、そのドラマーがそのバケツがただの捨てられるようなバケツと見ておらず、音を鳴らす対象物と見ているわけなんです。同じように神はキリストにあって皆さんを見ておられるんです。限りなく可能性を持っているんです。でもバケツなんですよ、土の器なんですよ 頑張んないでください、そういう意味で。でも頑張ってください。頑張るって何かって言ったら次に話しますが、意のままに神のされていくっていうことです。神様陶器師であられる神の働きに応答する必要があるんですね。ご自分の目的に従って神様が私たちを変えてくださるわけです。でも粘土なので何されてるかがわからないという、先ほどもエレミアの話をしましたが、あるんですよ。どうしてそんなことしてるんですかって言いたくなっちゃうんですね。だからイザヤ書の45章の9節に、ああ陶器が陶器を作るものに抗議するように自分を作ったものに抗議するもの、粘土は形作るものに何を作るのかとか、あなたの作ったものは手がついていないなのと言うであろうか。言わないんだよね。さっきあの滑稽なアニメみたいだって言ったけど、実際に聖書の中に載ってるんですよ、このアニメみたいな話が。ありえないわけでしょ。唯一神の成してることを分かる方法って何か、従うことなんですよ。服従することです。その神がなされていることに、この愛、神の愛を信じて従っていくことです。明け渡していくことです。で、神の主権と力を考えるときにね、怖くなりますよね。もう自分は何もすることはできないんだって言って、って恐怖に襲われるかもしれないけども、巨大な怪物のようにそれしか分からなかったら怯えるかもしれませんが、しかし聖書には神は愛ですと書いてます。神は慈しみ深い方だと書いてます。情け深い方であって、そして私たちをこよなく愛しておられて、こうなんていうの、あの目に入れても痛くないみたいな言葉あるじゃないですか。ああいうふうに見てくださっている方で、その方が陶器師のようにこう私たちを意のままにされているんだということですね。だからそのことを信じて従うことなんです。で、私たちに圧力をかけられるときがあるんです。神様はプレッシャーを、苦しみがあるかもしれない。で、神様なんでこれするんですかって言うときは、神様何か作りたいんだよね。作りたいんですよ。何かを作るために押されるんですよ。私たちにとっては極めて不快です。いや、こうであったらいいのに、ちょっと待ってくださいよって言ってるときにぐにゃーってされるんでしょ。でもね、神様は本当にいい形に作りたいと願ってるから、清めて練って清めてくだ、あの練って清めてくださる。で、パウロがこのことをね、信仰を持ってね、こういうふうに言ってるんですね。ローマの5章の3節からですから、それだけじゃなくて患難さえも喜んでると、苦しみさえも喜んでるって言うんですね。なんでかというと、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。その希望は失望に終わることはありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれるからです。神の愛が注がれます、練られている時にね。でもね、イスラエルの民は固くなだったんですね。固い部分があったんですよ。で、固い部分がを陶器師が見つけるとどうするかっていうと、プレッシャーをもっとつけかける、圧力をね、グーッと押すわけじゃないですか。で、聖書に懲らしめって書いてあります。しつけって言ってもいいかもね。しつける。言い訳聞かない子供に対してどうしますか。今やるんですかね。どのぐらいのお父さんがやってるんでしょうね。お尻ペンペンですね。手挙げなくていいですからね。昔は結構やったかと思いますね。で、そういうことを神が行われる時があるんですね。従わない時、その自分が罪を犯している時に、でも神様やめなさいと言ってもやめない時っていうのは、神様はその罪を犯した結果をそのまま刈り取るようにされます。で、それで罪というものがいかに苦々しいものか、 それを味わうことによって、もう自分がもう金輪際やりたくないと、もうこんなのひどいと、やりませんというようにさせてくださるんですね。でこれはね、益のためです。ヘブル書の12章に書いてあります。肉の父は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるんですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものでなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。訓練を受けた人は本当に幸せですよ。その時は痛いけど、後で平安な義の実を結ぶことができます。でね、初めからやり直されるっていう時もあるんです。あ、この形、あれ今まで作ったけど、あれおかしくなっちゃったよなって、これもう取り返しがつかないからやり直そうと、ね、でこれがユダの民が経験したことです。バビロンの捕囚がありました。70年後にイスラエルに帰還して全てをやり直すことができたんです。これが幸いな計画だって言うんですね。もう一度やり直しの機会を皆さんにも与えてくださるんですよ、この人生の中で。 できないって言わないでください。でこれできないんだって言ってる声が、あの午後の礼拝出たらね、そのお話をさせていただきます。できるんですね。やり直しができます。神様がそうさせてくださいます。で最も怒ってほしくないことは何かというと、でこれもエレミヤ書の19章のに書いてあるんですが、焼いた後に血管が見つかることです。19章の血管について書いてない、血管を書いてないですけど、全部やった後に焼いてね、であれって言ったら、陶器師がそれを砕いて、その破片を、かけらがね、このあるところに、このね、瀬戸のかけらの門っていうのが出てくるんですよ。これ19章の2節にね、あるんですよ。でこのエレミア書に出てくるこの瀬戸のかけらの門とか、これが火の門の谷のところにあるんですけれども、おそらくは同じようなところでまさにこのことを経験した人がいました。イスカリオテのユダです。イスカリオテのユダはお金を管理していたんですが、弟子たちの中 でそれを猫ばましていました。そして最後にイエス様を銀貨30枚で祭司長たちに売ったんです。で彼は後悔しました。でその銀貨を返したんですが、祭司長はこれは神殿には捧げることはできないものだということで、それをよって陶器師の畑を買ったんです。でそれが火の門の谷にあります。で彼は首を吊って死に、そしてなんかその縄がほどけたんでしょうか、その落ちてですね、でもう内臓も破裂してしまったぐらい、このぐちゃぐちゃになったというのが地の畑と言われるんですね。アケルダマです。今でも、修道院がそこにありまして、イスラエル旅行に行かれた方は、啓明教会の、ね、ところから見た、火の門の谷から見たあれですね、あそこにあるわけです。このように最も恐ろしい罪があります。それは何かというと、キリストを知っているようなふりをして実は偽っているっていう罪です。罪っていうか、イスカリオテのユダのように。で聖書の中に、例えの中にね、王子の披露宴があるんですね。王子がイエス様を表してますけれども、そこに礼服を着ないで、こういうスーツとかね、この礼服を着ないでそのままで行った人の話が出てくるんですよ。でなんで来てこなかったのかって言ったら、黙ってるんですね。そして地獄に送り込まれてしまう話が書いてあるんです。この礼服は何を表しているかって言ったら、イエス様ご自身を本当に受け入れているっていうことを表しています。 で、受け入れていないのに受け入れてるかのようなふりをしているということで、隠しているということです。この陶器師の御手の中に一度も入ったことがない、入ってるように 見せかけていて実は偽って生きていくということです。で、これが火で焼いちゃった後に、あれ？って壊されるっていうことなんですね。地獄に行ってしまっている人たちのこの黙示録に書いてありますけども、21章と22章に書いてますが、臆病なものっていう言葉が出てきます。あと偽っているものですね。で、これが今言った話です。その神様の御手の中に入るって怖いことじゃないんですよ。むしろその愛してやまない神様の御手の中に入るんですから、イエス様が来るのは裁かれるためじゃなくて救うために来たって書いてあります。この御手の中に入ってください。そしてこの方が私たちが作った目的であるこの土の器にある宝ですね、それを入れてくださいます。ご自分が生きて働いてくださいます。そして私たちがその恵みの中で生きることができるんですね。お祈りしましょうですね。お祈りするときに皆さんも心を合わせてね、一緒に祈ってください。天のお父様、あなたが陶器師で私が粘土です。このことを信じて受け入れます。主よ、あなたに私の人生を明け渡します。どうかあなたの意のままに私を作って作り変えてください。イエス様のように変えてください。あなたが私の罪のために死んで十字架にかかりよみがえってくださったこと、このご計画を信じてこれから生きていきたいです。お願いいたします。どうぞあなたが作り変えてください。清めてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。